広報柳井2018年8月9日号。立秋とはいえ相変わらず猛暑が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、山口夢花博と都市公園、2ページから7ページ。ピックアップ、8ページから9ページ。姿勢だより、10ページから16ページ。健康&すくすく、17ページから22ページ。街の出来事、23ページ。柳井市の人事行政、24ページから25ページ。柳井の維新150年連載コラム丸4。山口フラワーランドイベントガイド、水道修理連絡先、市の人口、休日夜間応急診療所、9月の献血、26ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後記、27ページ。季節の便り、山口フラワーランド、28ページ。表紙、担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2018年8月9日号、ナンバー307、市章 http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。8割方が写真で埋められています。園児の初泳ぎ、7月13日、サザン瀬戸伊保の庄マリンパーク、サザン瀬戸伊保の庄マリンパークの海開きの様子です。この日は、柳井南保育所と若葉保育園の園児が初泳ぎを楽しみました。この広報の発行日頃にはお盆が近づいていますが、まだまだ泳げるのではないでしょうか。2ページ、特集、山口夢花博と都市公園、7ページまで。2018年は明治開元150年、山口から開花する未来への種まき、150年を振り返り、次の150年につなぐを開催テーマに、第35回全国都市緑化山口フェアである山口夢花博が山口きらら博記念公園で開催されます。この山口夢花博では、夢の未来公園始まるをキャッチフレーズに都市公園の様々な使い方について提案しています。問い合わせ、都市計画建築課、電話 22-2111 内線 232。 山口夢花博、2018年9月14日から11月4日夢の未来公演始まる。会場には1000万の山口県の花が華やかに咲き誇り、個性豊かな8つのゾーンで様々な魅力が体感できます。AKB48、チーム8、人と陽の夢花スペシャルライブ、花かっぱショーやブルーインパルスの展示飛行など、1000のイベントと体験プログラムで小さなお子様から大人まで、すべての皆様に多彩な企画を楽しんでいただけます。会場全体図とイベントの写真が4枚掲載されています。問い合わせ、山口夢花博事務局、第35回全国都市緑化山口フェア 実行委員会事務局、電話 083-933-4805、 ファックス 083-933-4809。 前売り入場券好評販売中、9月13日木曜まで。現在前売り入場券を各市町、大手コンビニや JTB 主要旅行代理店などで販売しています。大人900円、当日券は1200円、高校生600円、当日券は800円、小中学生500円、当日券は600円。米印、小学生未満は無料です。米印、全期間通じて使用できるパスポート券もあり。市内の前売り入場券取扱い場所、柳井市役所都市計画建築課、各出張所連絡所、柳井商工会議所、大畑商工会、歩く柳井中央店、樫の木総本店、シュシュ柳井店、シュクルバン柳井店、夢タウン柳井、山口フラワーランド、マックスバリュー柳井店、柳井新城店。米印、マックスバリューでは和音カードとして利用可能なカード型の入場券を販売。3ページ。夢花博の会場で柳井を再発見しよう。9月15日土曜、柳井市 PR デー。山口夢花博では、会期中の土曜、日曜、祝日のうち1日を県内19市町に割り当て、各市町の PR 等を行う市町デーを設定しています。柳井市の登場は9月15日土曜です。会場、森のステージや森のピクニックゾーン、詳しくは花博ホームページで。柳井市の魅力を発信します。森のステージ、10時から12時市内の団体が伝統芸能などを披露します。各団体の洗練されたパフォーマンスをお楽しみください。出演予定団体、あつき子ども神明太鼓、あつき神明太鼓、あつき郷土芸能保存会、あつき神明踊り、ヤップクラブ、金魚ちょうちんの応援歌、月照剣舞保存会、立志の詩、流線会、花笠踊り、観光マスコットキャラクター晴れ丸もステージに登場。花笠踊り、あつき子ども神明太鼓、月照剣舞の写真が添えられています。森のピクニックゾーン、柳井市の特色を生かした体験コーナーや特産品販売のブースを出展します。ぜひお立ち寄りください。季節の花の寄せ植え体験、9時から、なくなり次第終了。エディブルフラワー試食会、9時から、なくなり次第終了。柳井ブランド商品の販売、9時から20時30分。金魚ちょうちん製作体験、9時から17時。金魚ちょうちんとその製作体験の様子、柳井ブランド商品、エディブルフラワーの写真が添えられています。4ページ。身近な都市公園が役立ちます。公園は子どもの遊び場、なんとなくそのようなイメージを持っていませんか？都市公園の役割はそれだけではありません。都市公園は様々な場面でいろいろな役割を果たしており、私たちの暮らしに潤いと安らぎを与えてくれます。ここでは都市公園の役割について一例をご紹介します。柳井ウェルネスパークは、 人が集い交流が生まれる健康、スポーツ、レクレーション発信基地として県内有数の規模を誇る総合都市公園です。柳井ウェルネスパークの写真が紙面3分の1に掲載されています。交流、地域のイベントやコミュニティ活動の場になります。地域の人々が気軽に集まることができるため、人と人との交流が生まれます。余暇、文化、教養、スポーツ、レクレーションなど様々な余暇活動の場になります。利用者の健康増進にも役立ちます。環境、地域の良好な景観を作り、緑に囲まれたくつろぎの場になります。花と緑を通して地域のつながりや障害学習活動にも貢献します。防災、火災時の延焼を防止したり、災害時の緊急避難場所や避難生活の場となります。公園の施設と花と緑を管理しているのは市役所だけではありません。多くの人の協力によってきれいな公園や花壇が保たれています。次ページからは公園と緑化推進に携わる方々のお話をご紹介します。5ページ、柳井ウェルネスパーク管理人、重森和則さんに聞く、公園の今とこれから。どのような方が利用されていますか？朝は60歳以上の方の利用が多いようです。散歩をしたり、アクアヒルを利用する方も。中には有志で集まり、ラジオ体操をされている方もいます。逆に夕方になると若い方が増えてきて、ウォーキングやランニングなどをされています。普段はどのようなお仕事をされていますか？普段は植栽の剪定や園内の草刈り、スクールの企画運営などをしています。広い公園なので巡回するだけでも1時間弱かかり、暑い時期は苦労しています。お客様に気持ちよく使っていただけるように清掃には気を使っています。園路の草取りやプールやお風呂の掃除など、きれいな状態を保てるように心がけています。この公園の魅力は、一番人気は大型遊具です。春や秋の時期は芝スキーも同じくらい人気があります。これだけ大きな規模の公園で、入園も駐車場も無料という施設は少ないと思います。気軽に集まれて、気軽に遊べるところが大きな魅力です。また、アクアヒルの温水プールは一年中利用でき、25メートルのコースを8コースも備えており、こちらもおすすめです。利用者の方へ一言。柳井ウェルネスパークは無料で入れて、駐車場のすぐ目の前に遊具があるので気軽に利用できる公園です。ぜひ多くの人に利用してほしいと思います。利用者の方でもアクアヒル柳井の存在を知らない人が意外と多いので、ぜひこちらにもお立ち寄りいただけたらと思います。アクアヒル柳井の入り口付近に立つ重森さん、温水プール、多目的広場で体操している大勢の人々、大型遊具、人工芝スキー場の写真が掲載されています。柳井ウェルネスパークの概要。柳井ウェルネスパークは、園内にウォーキングコース、人工芝スキー場、大型遊具などを備えており、幅広い年代の方に気軽に楽しんでいただける施設です。屋外体育施設として、人工芝テニスコートや全面天然芝の多目的広場なども整備されています。また、柳井ウェルネスパーク内にあるアクアヒル柳井では、温水プール、各種トレーニング機器を備えたフィットネスルーム、温浴施設などをご利用いただけます。
6ページ、担当は田尾本遥です。9ページまで。茶臼山古墳歴史の広場、市内を一望できる大パノラマの眺望スポット、写真が3枚添えられています。茶臼山古墳の様子の写真が2枚と、茶臼山古墳歴史の広場管理人、前忠さんの写真です。茶臼山古墳歴史の広場の概要。茶臼山古墳は、4世紀末から5世紀初めにかけて作られた全長約90メートルの前方後円墳で、山口県では平尾町の白鳥古墳に次ぐ大きさです。併設する資料館には、発掘品や古墳から出土した鏡では日本で最も大きい単刀双胴懐柔鏡のレプリカなどが展示されています。どのような方が利用されていますか？社会見学の小学生や観光で来られる方が多いですが、朝夕の涼しい時間には散歩をされている方もたくさんいらっしゃいます。また、花見の時期には多くの方が桜を見に来られます。柳井ビューロードの開通後はアクセスも良くなり、より多くの方にご利用いただいています。普段はどのようなお仕事をされていますか？来館者に気持ちよく利用いただくために、資料館内の清掃や公園内の草刈りをしています。古墳の草刈りは不安定な場所での作業で大変です。また、資料館に入館された方に古墳や展示品の説明をしています。お客様からの楽しかった、勉強になったという声が励みとなり、やりがいを感じています。この公園の魅力は何ですか？茶臼山古墳は4世紀の終わり頃に作られた古い古墳で、古墳全体の葺石や埴輪が完全に復元されており、管理人としても誇りに思います。資料館には古墳から出土したものでは、日本一大きい銅鏡のレプリカをはじめ様々な展示品があります。来館者からは展示品が充実していて良かったという声も聞きました。古墳頂上の標高は79メートルあり、柳井湾や柳井市街、さらには琴石山を一望でき、眺めはとても好評です。昨年度には古墳周辺の竹を伐採し、さらに見晴らしが良くなりました。国道の方からも古墳が見えるようになり、古墳が見えたから立ち寄ってみたという方もいます。利用者の方へ。まずは古墳頂上に登って素晴らしい眺望を楽しんでください。そしてぜひ資料館にもお立ち寄りください。日本一大きい銅鏡を作るほど力の強い豪族がいたことを知っていただきたいと思います。私は管理人としてお客様にわかりやすい、親しみやすいと思ってもらえる公園作りを心がけています。皆さんのお越しをお待ちしています。7ページ、市民花壇で地域の交流が深まりました。伊保の松地区の未来を考える会は、昨年11月に平成29年度山口県花いっぱい運動優良団体表彰知事賞を受賞しました。同会が取り組む伊保の松県道沿いの花壇作りには、隣接の障害者支援施設、柳井ひまわり園の利用者も参加するなど、地域における交流が広がっています。代表の岡君夫さんにお話を伺いました。写真が5枚添えられています。花壇の花の写真が4枚と、岡君夫さんが写っている写真です。伊保の松地区の未来を考える会は、どのような経緯で設立されたのですか？もともと遊休地で雑草の生い茂っていた土地を公園にしたいという思いから、この会が発足しました。災害時の一時避難先になったり、 イベント等の情報発信の場所になったりしたらいいなと思っています。最初は5人の話し合いから始まったこの会も、現在は35人に増え、様々な活動をしています。活動を始める前後で何か変わったことはありますか？会員同士とても仲が良く、出会った時は必ず声を掛け合います。また、道路を通る子供たちが挨拶をしてくれたりもします。この花壇がなければ、そのような交流もあまりなかったとも思うので、地域のつながりの輪が広がったように感じます。花壇の維持管理について、普段どのような活動をされていますか？この会では花壇だけでなく、公園全体の管理をしています。毎月第4木曜日に会員が集まり、周辺の草刈りや花壇内のお世話をしています。公園全体の草を刈るのはかなり大変な作業です。春と秋には約1000本の花を植え替えています。2日に1回はみんなで協力して花壇の水やりをしています。管理の方法も年々工夫を重ねており、はじめは手作業で耕していた花壇も農業をしている人の機械で耕すようになりました。他にも会員の人でいろいろなものを花壇に持ち寄り、いい公園になるように考えています。大変なこともありますが、公園に遊びに来てくださった方に、綺麗ですね、来てよかったですと言われると嬉しい気持ちになります。今後はどのように活動をしていきたいですか？この花壇をもっと多くの人に見てもらいたいと考えています。そのためにここで何かイベントができればいいですね。これからも来た人に喜ばれるような場所になればいいと思います。8ページ、ピックアップ、9ページまで、市税などがコンビニでも納付できるようになります。9月以降発行の納付書から、コンビニで納付できる市税など、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、市営住宅使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料、農業集落排水使用料、お支払いができるコンビニエンスストア、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ポプラなどの国内店舗、米印、詳しくは納付書裏面の納付場所をご覧ください。コンビニで取り扱えない納付書、金額を訂正したもの、コンビニ取扱い期限を過ぎたもの、バーコードの印字がないもの、破損、汚れなどでバーコードが読み取れないもの、納付書1枚の金額が30万円を超えるもの、米印、コンビニで取り扱えない納付書は、金融機関または市役所、本庁、各出張所、連絡所の窓口でお支払いください。問い合わせ、電話 22-2111、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、税務課、内線131-132、保育料、社会福祉課、内線187、市営住宅使用料、都市計画建築課、内線236-237、介護保険料、高齢者支援課、内線155、後期高齢者医療保険料、市民生活課、内線168-169、下水道使用料、農業集落排水使用料、下水道課、内線293-294。コンビニのイラストが添えられています。次、第54回柳井市美術展覧会作品募集。展示期間11月10日土曜から14日水曜、9時から17時、最終日15時まで。展示場所、市文化福祉会館。部門、応募点数、第1部、美術、調査、工芸、デザインは各校1人1点。 陶芸、木工、蓄工、金工は2点まで。第2部、書、1人1点。第3部、写真、1人2点まで。応募資格、柳井市及び周辺に居住、または柳井市内に勤務、通学する人、高校生以上、関係団体に所属する人、高校生以上、出品料、各部、各校ごとに1人1000円、高校生は無料。受付、搬入日時、11月5日月曜、12時から18時。開会式、表彰式、11月10日土曜9時から。米印、表彰式後、各部門別に審査員による作品の解説があります。開催要項、出品目録、障害学習、スポーツ推進課に備え付け。問い合わせ、第54回柳井市美術展覧会運営委員会、障害学習、スポーツ推進課内、電話 22-2111、内線331、作品の写真が3枚添えられています。9ページのおしゃべり図書館特別編、柳井商業高等学校跡地に整備する複合図書館の空間を考える市民ワークショップ特別編を開催します。申し込み不要、無料、参加自由。スタジオ L とサポーズデザインオフィス複合図書館設計業者。日時8月20日月曜18時30分から20時。申し込み不要。場所、市文化福祉会館2階大会議室。いよいよ新しい図書館の空間を皆さんと一緒に作っていきます。ワークショップ企画運営事業者、スタジオ L、複合図書館設計業者、サポーズデザインオフィス、共同代表、谷尻誠、吉田愛、そして参加者の皆さんとで新しい図書館について考えます。問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111、内線471、サポーズデザインオフィス。サポーズデザインオフィスは、谷尻誠、吉田愛率いる建築設計事務所、広島、東京の2カ所を拠点とし、住宅、商業空間、会場構成、ランドスケープ、プロダクト、インスタレーションなど、国内外で幅広い分野のプロジェクトを多数手掛ける。近作に、尾道 U2、ブック&ベッド東京、常滑の家など、尾道 U2 で中国建築大賞2015大賞、インターナショナルプライズフォーサステナブルアーキテクチャーゴールドメダル、今治のオフィスで第1回 JIA 四国建築賞大賞、ブック&ベッド東京で、JCD アワード大賞を受賞するなど、受賞歴多数。最近では東京事務所に飲食業態、社食堂、不動産業、設計不動産を開業するなど、活動の幅も広がっている。谷尻誠さんと吉田愛さんが写っている写真が添えられています。イラストが1枚添えられています。ピックアップ終わります。
10ページ担当は柳沢博美です。14ページまで。